マリア様のお庭に集う乙女たちが今日も天使のような無垢な笑顔で背の高い門をくぐり抜けていく。汚れを知らない心身を包むのは深い色の制服、スカートのプリーツは乱さないように、セーラーカラーと枝豆は翻さないように、ゆっくりと歩くのがここでのたしなみ。私立ずんだ文女学園、ここは乙女の園。ごきげんよう、私お嬢様ずんだもんですわ。本日は2025年10月10日金曜日、秋の深まりを感じさせるすがすがしい一日ですのよ。私立ずんだ文女学園放送部、今日も開演いたしましたわ。今週も私が特に興味深いと感じた記事をいくつか皆様にご紹介させていただきたく存じます。本日は4つの興味深い記事をご紹介いたしますわ。まず最初にご紹介いたしますのは、フロムアシスタントトゥアドバーサリーエクスプロイティングエージェンティック AI デベロッパーツールスという記事ですわ。最近 AI を活用した開発ツールが大変普及して、皆様の作業効率を飛躍的に向上させているのはご存知ですわよね。例えばコーディングを補助するツールなどがその筆頭ですわ。ですがこの記事では、これらの自立型 AI 開発ツールが実は新たなセキュリティへの脅威をもたらす可能性を NVIDIA さんが分析しておりますの。恐れ入りますわね。自立型 AI 開発ツールはまるで有能な秘書のように、皆様の指示を理解してファイルの編集やコマンド実行といったさまざまな作業を自律的に言ってくれますの。この自律性というのは開発を加速させる反面、行動範囲が広いほど予測しにくくなり、攻撃者による悪用のリスクが高まるというのですわ。特に攻撃者が GitHub のプルリクエストや ISO に巧妙に悪意のある指示を仕込む間接プロンプトインジェクションと呼ばれる手口が紹介されていますのよ。例えば一見無害な偽の Python パッケージをプロジェクトの依存関係として追加するプルリクエストを送信し、 AI エージェントがこれをレビューすると不正なコードが実行されてしまう可能性があるというのですわ。恐ろしいですわね。このような攻撃から身を守るためには、プロンプトインジェクションは常に起こり得るという前提で AI システムを設計したり、 AI エージェントの自律性を制限し特定の作業のみを許可する、そして信頼できないデータを扱う際には人間が確認し承認するヒューマン・イン・ザ・ループを導入することが推奨されておりますわ。 AI の恩恵を最大限に享受するためにもセキュリティ対策は不可欠ですのよ。私このようなお話を聞くと、テクノロジーの進化は素晴らしいものの、その裏に潜む危険性も常に意識していなければならないのだと感じますわ。便利になるほどにより慎重さが求められるのですね。私ちょっと怖いなと思ってしまいましたわ。次に参りましょう。2つ目の記事は、エンブレーシングザパラレルコーディングエージェントライフスタイルというものですわ。こちらの記事では、複数の AI コーディングエージェントを同時に活用してソフトウェア開発を効率的に進める新しい働き方が提案されていますのよ。筆者の方も最初は半信半疑だったそうですが、実際に試すと非常に効果的だと感じているそうですわ。このアプローチは AI に得意な作業を並行して任せることで、私たちエンジニアがコードのレビューや設計といったより重要なタスクに集中できるようになるという考え方に基づいておりますの。具体的に AI エージェントを並行して使うことでどのような作業が効率化できるかですって。例えば新しい技術の調査や既存のシステムの動作原理の確認、テスト実行中の警告解消や簡単なバグ修正といった細かいメンテナンス作業も AI にお任せできますの。これによりメインの作業を中断することなく、 AI が裏でちょっとした困りごとを解決し、私たちはより重要なタスクに集中できるというわけですわ。筆者の方はリスクの高い作業では安全な方法を選ぶなど、状況に応じた使い分けが重要だと申しておりますわ。 AI を駆使した開発はまだ発展途上ですけれど、その可能性は大きく広がっておりますのよ。複数の AI が私たちの仕事をサポートしてくれるなんて、まさに夢のようなお話ですわ。これで私、紅茶をたしなむ時間も、大好きなずんだ餅をいただく時間も、もっと増えるのではないかしらと、今から胸が高鳴っておりますのよ。続きまして、3つ目の記事でございますわ。オープン AI エージェントビルダーを触ってみた、ディファイトの違いと実践ティックスというタイトルですわ。オープン AI さんが2025年にリリースしたエージェントビルダーというツールについてのお話ですの。これは AI エージェント開発をぐっと身近にする新しいツールでして、コードを書かなくても視覚的にノードをつなぐだけでワークフローを組み立てられるのですって。まるでレゴブロックのようですわね。初心者でも直感的に AI エージェントを作れるように設計されているそうですわ。開発は設計、公開、デプロイの3ステップで進み、プレビュー機能で動作をすぐに確認できるため、効率的に試行錯誤ができるのが特徴ですわね。類似ツールであるディファイとの比較もされておりまして、エージェントビルダーはオープン AI 公式ツールですから、 GPT-5 のような最新モデルやチャットキットとの連携がスムーズで、シンプルさとセキュリティが標準で備わっていますの。一方のデイファイトはオープンソースで多様な大規模言語モデルに対応し、カスタマイズ性が高く自社環境での運用も可能ですから、柔軟な開発や自社運用が必要な場合に選択すると良いそうですわ。エージェントを設計する際のヒントとしては、一つのエージェントを多機能にするのではなく、質問分類、情報検索、回答生成のように役割を分担させるとより良い性能を発揮するそうですわよ。そして AI エージェントも悪意のある入力に弱いので、セキュリティ対策が欠かせませんわ。プロンプトインジェクションやデータ漏洩を防ぐために、出力形式の制限や人間による承認、ガードレール機能を活用することが推奨されていますわね。コードを書かずに AI エージェントを開発できるなんて、まさに時代の最先端ですわね。私たちのような一般のものでも AI の力を借りて新しい何かを生み出すことができる時代が到来したということを感じますわ。このような便利なツールでも、やはり人間の目と心が大切なのですね。まるで私たち女学園の生徒のようですわ。なのだですわ。最後にご紹介いたしますのは、世界最小の哺乳類、東京トガリネズミを見に行ってきた、東京にいなくてネズミでもないトガリネズミは、可愛い姿で毒を使うハンターだったという、なんとも興味をそそられるタイトルでございますわね。この東京トガリネズミという生物、名前こそ東京とついておりますけれど、東京には生息しておりませんのよ。主に北海道に暮らしているそうですわ。 そして驚くことに、ネズミではなくモグラの仲間ですの。体重はわずか2グラムという世界最小の哺乳類なのですわ。彼らの代謝は非常に早く、なんと4時間以上食べないと餓死してしまうほどだそうですわよ。そのため常に何かを食べているのですって。さらに驚くのは、この可愛らしい見た目に反して毒を使って獲物を麻痺させる劣気としたハンターなのですわ。まさに可愛い顔をして毒を持つという言葉がぴったりですわね。北海道に生息する絶滅危惧種でもあり、その愛らしい姿と意外な生態のギャップが魅力となって、熱心な投稿者の方が展示会に足しげく通って撮影した貴重な動画が大変話題になったそうですわ。世界最小の哺乳類がまさか毒を持つハンターだなんて本当に驚きですわね。小さくて可愛らしい姿を見ていると思わず守ってあげたくなりますけれど、彼らも自然の中では立派に生き抜いているのですわ。生物の神秘に私ただただ感動いたしましたわ。さて本日の私立ずんだ文書学園放送部もそろそろお開きの時間ですわ。本日はAI 開発ツールのセキュリティリスクや複数の AI エージェントを並行活用する働き方、そしてコード不要の AI エージェント開発ツールについて、さらには世界最小の毒を持つハンター東京トガリネズミのお話をいたしましたわね。どの記事も大変興味深く、私また一つ知的好奇心が満たされましたわ。番組の感想や私へのメッセージなどございましたら、ぜひお寄せくださいませね。それでは私お嬢様ずんだもんでしたわ。また来週お耳にかかれますこと楽しみにしておりますわ。ごきげんよう。